はい、おはようございます。はい、CD を聴いていらっしゃる方も、まあ、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。このようなまた機会が与えられたことを本当にこう感謝するものであります。で、今日の先ほど聖書を読んでいただきましたあの箇所から、まあ、福音のためならということで、まあ、タイトルでお話をさせていただきたいと思います。まずですね、この箇所は、まあ、このクラスでも何度かお話をしているかもしれません。で、今日はちょっと視点を変えた形でお話をしたいと思います。で、まず 1,2,3 という、まあ、3つのポイントでお話をしたいと思いますけれども、パウロという人はこのキリストと出会ったことによって自由になった。で、まず第一の、まあ、ポイントはキリスト者の自由ということでお話をしたいと思います。で、この自由という言葉も、まあ、ちょっと しっかり言葉 の、まあ、定義というか意味をこう受け止めないと、自由っていうとなんか好き勝手なことをやるのが自由というふうに、まあ、見られがちなんだけど、そうじゃなくて、これは秩序ある自由って言いますかね、秩序ある自由。で、それとこの信仰者パウロの姿勢ですね、ということをまず最初にこう見ていきたいと思いますが、で、パウロという人はですね、この、19節のところに彼の言葉はですね、こう言ってますね。彼は誰に対しても自由なものですがと言ってですね、誰に対しても、で、これね、自由の反対は不自由ですよね。で、まあ、私のことで話しますと、私もその人間観っていうのがね、どうもね、不自由な人間観を持ってたんですよね、もうずいぶん前。まあ、それは牧師になってからこう払拭されましたけど、クリスチャンっていうふうにね、名前なんていうかな、自分はクリスチャンですなんていうと、すごくその人と親しみをね、もう感じるんだけど、そうじゃない多宗教の人に対してはどうもなんかこうギクシャクしてしまうっていうか、そういう自分だったんですね。クリスチャンであるということは自由になっているはずなにもかかわるはずである、またそれにもかかわらずですね、不自由だったんですよ。で、そうした自分のがある時、表聖書を読んでる時にね、全ての人が神様によって作られた存在だっていうことに目が開かれましてね、これ違うんだと。それからは非常にそういう、こう抵抗っていうのがなくなりましてね、で、この人も神様によって命を与えられた存在なんだなというふうに捉えられたら、これ逆にすごく親しく思うわけですよね。で、パウロという人もですね、誰に対しても自由なものですがと彼が言い切ってるのは、やっぱりキリストに出会ったことによって、そして救われたことによって、本来と言いましょうかね、神様からいただける自由を味わった人物だから言えると思いますね。そして彼らの一つの姿勢は、全ての人の奴隷になりました。で、彼はこれ奴隷という言葉を使っているのは、まあ、これ一つの時代背景もあるんだけども、これね、使えるものになったっていうふうに捉えた方がいいでしょうね。だから自由に対して、これ不自由、そうですね、この当時のあれって人は、人が、まあ、まあ、こう売買されるような、そういう時代背景があったわけです。まあ、ちょっと非常におぞましいんだけども、そういう中にあって、パウロはあえてこういう言葉を使ったっていうのはね、使えるものになりましたっていう表現で使ったというふうに思いますね。で、私はこうクリスチャン人口、今の現代のね、私たちの教会の中でもクリスチャン人口、キリスト教会ですね、クリスチャン人口が非常に少ない、もう 1% ってまだもうその今欠けちゃってるんですよね、確かね。で、そういう状況になってね、どこにそのなんていうか要因っていうか、まあ、原因があるのかなとか、まあ、いろんなことはあるでしょうけど、私はね、今日お話ししたいことはちょっとここだけしか話せないことかもしれないですよ。私はね、こうクリスチャンになった人たちがこうに言うんですね、私を見ないでくださいね、聖書に書いてあるからそれをね、要するに それを見てくださいね、私を見ないでください、今非常に分かりやすく言って申し上げてますけど、私を見ないでくださいって言ったらね、あなたクリスチャン、クリスチャンになってる私を見ないでくださいっていうことは、何を信じてるんですか。だからパウロもここでね、私を見てくださいっていうことを言ってるのに含んでるんだと思いますよ。誰に対しても自由なものになった私をどうぞ見てください。 だから教会の中のね、私はどうぞ皆さんこれ誤解しないでほしいの、私を見てくださいって言うと傲慢に言ってるわけじゃなくてね、私変えられた、キリストになって変えられた私を見てください、私のようなものがキリスト者になりました、許されて、人々が、もちろんいろんな形で伝道なされてると思いますが、理屈でクリスチャンになった人いないんですよ。そうに言ってもいいですよね。どうですか、理屈が分かったから、あ、私クリスチャンになりますってちょっとないですよね。でもあの人を見てるとね、あのね、クリスチャンになったあの人を見てるとどうしてなのかね。でそしてその人を通して教会に行く、そこでキリストと出会うという、そういう、こう、形がすごくやっぱり、それが本当の意味での証、伝道だと私は考えてるんですよ。だから、なんていうかな、いろんな方法論とか、その、理屈で人をなんとか変えようと思って、人は変わらないですよね。だから、パウロは、もうご承知のようにですね、彼はユダヤ教徒としてのやっぱり歩みをしてきて、そして、クリスチャンたちを迫害していた人物ですよ。でもそうしたパウロがイエス・キリストと出会った、いやイエス様の方が彼に近づいてくださった、あのダマスコ途上のあのとこですね、そこでキリストが彼に声をかけてくださった、それからキリストとの出会いを通して彼は変えられたという経験が、原点があるわけですよね。そして変えられたっていうことは許されたってことですよね。自分がそのクリスチャンたちを迫害していたことをイエス様は責めなかった、責めなかった。で許しというのがなければね、福音として伝わらないと私いつも考えてるんですよ。言葉の一つのね、ロジックでいろんなことをやってどうだ分かりましたかなんてね、 それは一つの知的なね作業であって、知的な部分は満たされるかもしれないけど、それで人は変わるもんじゃないと私思いますね。だから本当に変えられた私を見てください、これが私は今最近非常に強く思うのは証だと思いますね。もちろん大切ですよ、神学は大切ですよ、大切なもんですけども、しかしまず私を見てください、私のようなものが変えられたんですと。でこれはね、皆さんもいろんなことが思い浮かぶでしょうか。私はザーカイっていう人物もね、イエス様と出会ってね、でもやっぱりね、イエス様はザーカイのうちにまで来て、あなたのうちに泊めてって言った、それはもっと深い部分で言うならば、彼の心のうちにキリストが入ってくださったんですよ。キリストが入ってくださったことによってザーカイが変えられた、それこそもう主戦土のような生活をしていたザーカイが変えられたってね、記事はもう大変有名なところですけども、そしてこのパウロは、私はもう本当に自由になりましたよ、そしてもっと積極的に言うならば、人に使えることができるようになったってことを言ってるわけですよ。これが第一のこと、キリスト者の自由ということね。二つ目は、固執しない人間観って言いましょうかね。固執しない人間観。ここでこう、みんないろいろ出てますよね。ユダヤ人とか、また立法に使える人には立法に使えるものになった。私はそうではないんだけど。また、弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためですと、こう、いろいろずっと書いてあることはね、これ固執してないんですよ、人間観が。気に入った人たちだけで交流を持つなんていう、そんな考え方全然ないわけ。全然自分と違う人とも交流を持つことができるということでしょ、これ伝道っていうことは。その人たちが本当にね、キリストのもとにお連れしたいという、その彼の、情熱といいましょうかね、があるわけですよ。で私はこの箇所を何度も読んで非常に強く教えられるのは、たくさんあるんですけども、彼はね、本当に自由になったから、自分とは相入れない人たちも当然あるわけですよね。だけどそういう人たちともね、ちゃんと関わりを持つことのできる接点を持ったっていうことじゃないでしょうか。私これね、やっぱり22節のところでね、これ私は新旧約聖書でちょっとお読みしますとね、弱い人に対しては弱い人のようになりました。私これね、何度もこの箇所を読んでね、考えさせられたんですよ。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人に、言葉をこのまま言いますとね、弱い人に接するときには 自分が強い人として接してはいけないんですよ。わかりますか？わかりますよね。強い人として接すると弱い人はさらに萎縮してしまう。これまあカウンセリングをやってらっしゃる方はよくわかると思うんですよ。やっぱりね、弱い人に寄り添うというのはね、強い人としてではなくて自分も弱さを持ってる一人の人として寄り添っていく。そういう接点がなければ弱い人と関わることはできないんです。できないんです。でパウロはその弱い人を得るためですよ、ね、でこれで彼はね、他のこと何も言ってないんですよ。弱い人が強くなるようにというようなことは言ってないのね。人間というのは面白いんですけどね、弱い人は弱い人のままに受け入れられると自分の中でね変わっていくんですよ。弱い人ね、あなた強くならなくてダメですよって言って人が変わるかと変わりません。弱い人そのまま受け入れられたらその人が変わっていくんです、ね、どうですかね、こういろんな人とお話をする皆さんもそれぞれ生活の中でお話をなさると思いますけども、安心してお話できる方いらっしゃいますか？そういうお友達持ってらっしゃるでしょ。安心してお話ができる人っていうのはどういう一つの心理的なその内面が、その内面って言いましょうかね、交流がなされているかっていうと、自分を受け入れてくれているんだなこの人はってことをはっきり認識してるからですよ。だからお話ししやすいわけですよ。自分を受け入れてくれない人に対して話をするっていうのは、まあ、いわば社交辞令的な言葉は出てくるかもしれないけど、もうそれでストップですよ。そうじゃないですか。だから自分を受け入れてくれる人にはね、人はね心を開くようになってるんですね。それは大人だけではありません。子供も一緒ですよ。自分を本当に受け止めてくれる人には心を開く、安心するんですよ。安心する。だから私はこのパウロは弱い人に対しては弱い人のようになりましたって、なぜこのところでこう書いてるのかということ、非常にこう心に引っかかったんですね。こんなこと書かなくてもいいじゃないかというふうに最初思ったんですよ。最初に読んだ時にはね。でも人間いろんなタイプの人がいるわけですよ。まあ職業もそうですけども。でそして大体どういう基準を持ちますか。自分が基準ですよ。人は基本的には自分という基準に照らし合わせて、あの人は強い人、あの人は弱い人っていうふうな、そういうような見方をするんじゃないですか。でもパウロという人はイエス・キリストが基準なんですよ。イエス様が基準、そこに立ってるわけだから、その基準から見るならば、いろんな人に対するね処し方をちゃんと彼は私は、まあ、心得たというふうに思うのでありますね。そしてその動機というのは、彼はやっぱり伝道者として何とかして何人かでも救うためですというのがここで繰り返し語られていることですね。何とかして、何とかして。だから私は、さっき冒頭申し上げましたように、こう、自分がクリスチャンになった、本当に感謝ですということであ あるならば、またキリスト者としての歩みをしているならば、どうぞ私を見てくださいという伝道をしたいと思うんですね。どうぞ私をスルーしてくださいねで自分を隠れちゃってね。でこれはね、なんかこう謙遜しているように見えるんだけど、そうじゃありませんよね。でも変えられた私を見てくださいっていうね、やっぱりそれは恥ずかしいことじゃないんですよ。やっぱりそれが証じゃないんですか。そのことを本当に強く思うんですよね。だからパウロがこう本当に、まあちょっとこの言葉にこだわりますけど、弱い人に対しては弱い人のようになりました。これは同じところに立つっていうことでしょ。同じところに立つ、そのことによってその人とのね心の交流ができるようになるんですよ。私はずっとカウンセリング、まあ牧会カウンセリングをやってきて本当に思わされているのは、前にもお話したかもしれません、ここでもたびたびお話しているかもしれませんが、人は自分の話を聞いてほしい、自分の話を聞いてほしいという、そういうこう気球があるんですね。話を聞いてほしい。どうですかね、普段の生活の中でね、何か話をすると、はい、分かった分かったって、話を聞かないで分かったって、何が分かったか分かんないんだけど、それで話をストップされてしまうことってありますか。 いや、そうするとあもう話してもしょうがないとね、いやもう話すのやめようとかね、そうなってしまうでしょ。でもじっくり話を聞いてくれる人っていうのはすっごくお話ししやすいんですよ。話を遮らない。いやそこでこれ、まあ、各位私も本当にもうすごくせっかちな人間でしたから、まあ、今でも少し残ってますけど、もうはい分かった分かったって何分かったって何も分かってなかったりしてね、でそういうことを随分過ごしてきましたから、だからやっぱりねお話を本当にじっくり聞いてくれる。でも私はカウンセリングの勉強してすごくそれはね人のためじゃなくてまず自分のためでしたね。本当に心を傾けて聞くっていうことはこういうことなんだって徹底的に学びましたから、それは自分にないものでしたから、そういう身につけたって言いましょうかね、まあ、身についたかどうかはまだまだあれですけど、まあ途上ですけどね、やっぱりこうお話を聞く、これはね忍耐が必要なんですけど、でもそのことによってねその人とのね心の交流ができるんですよ、言葉だけではなくて。だから私たちはキリスト者として、特にクリスチャンの人たちは、もうね教会の中でどうですか、また家庭の中でどうですか、本当にこう自由になっておられますでしょうか。なんか教会に行くと教会に行ってクリスチャンらしくしないといけないかなとか、なんかいつもこう一つのそのものを着せられるようなね、でもそれ不自由でしょ。でいやクリスチャンになる前の方が自由だったななんてなんかわけのわかんない状況になっちゃうんですけど、で本当にキリスト者っていうのは私はいろんなことからね、まあ、この世のさまざまなしがらみから解放されていく存在だと思うんです、キリストにあってね。そして今度はこの世に使わされてるっていう存在ですよ。いつも申し上げておりますようにこの世っていうのは比較論の世界ですからね、いつも人と比べてその対象があって、そして自分を見る。だからもうなんかいつもその状況の中では一喜一憂してるわけでしょ。あ今良かったけど、あ今度負けちゃったとか勝ったとか、なんかそういうこの世ってみんなそうじゃないですか、動きは。だから人のいい影響も受けるかもしれないけど、悪い影響も十分に受けるんですよ。でも私たちはパウロって人の一つの彼の信仰者の姿が見るのね、キリストから影響を受けたパウロなんですよ。イエス様から影響を受けた。だからそれを彼は本当に誇りとしてるわけですよ。だから誰に対しても自由なものとなったパウロがとこういうわけですね。だから私たちもどうですかね、こうさまざまなしがらみから解き放たれて、やっぱりキリスト者としての自由をなおものとして歩みたいと思いますね。さあそしてじゃあ固執しない人間観が2つ目のポイントですね。3つ目は福音のために力を注ぐとね、これが動機ですね。福音のために力を注ぐ。でそれはこの何て言うんでしょうか、何人救ったとかね、なんかそう自分の手柄とかそういうことじゃなくて、パウロは共に福音に預かるためだと言ってますよね。これがやっぱり大切なところだと思うんですね。共に同じ恵みに預かる、主の恵みに預かると。だからこの証というのはね、なんかしなくちゃいけないんでしょうかねとかね、私は教会の人たちによく話をするのね、あなたはそこに神様から使わされているんですよ、何も言わなくていいですよって、こう私こう書いて あえてこういうふうに言うんですね。何も言わなくていい、聖書の中にもあるでしょ、語らずして語るってことなんですよ。で私たちもそこに存在するだけでね、存在して語ってるんですよ。どうですか。いやもちろん聖書について聞きたいっていうふうに言われたらそのお話しすればいいんであって、なんかこうこちらからなんかもうね相手が全然その気じゃないのに聖書の話をしてもこれ逆効果だと思いますね。だからそこに存在することに意味があるんですよ。キリスト者、キリストにあって変えられたものは、そしてそこに使わされてるっていうね意識、大事なことじゃないですか。そしてやっぱりねクリスチャンになったらどうですかね、なんかあなた顔色悪いねなんて言うんじゃなくて、喜びがあるわけですよ。どうですか。それはね決して失せることのない喜び、 まあ、それはね、あの人間ですからいろんなことがありますけどね。でもしかし取り払われない喜び、救いの恵みに預かったっていうね。だから喜びはね、人に伝播するんですよ。それとまああれですよね、挨拶っていうことですよね。挨拶、それは口から出てくる言葉としてね、うん、でやっぱりこう、私は本当にね、あの教会の中でいつもね、あのなんかいつもニコニコしてるとね、先生は何にも悩みがないんですかと。それは私も人間ですからね、悩みもありますよとね。でもね、私いつもあのまず、まず聖書の言葉で言うならば、ロマ書の8章28節の言葉ですね、全てのことが愛働きで益となるという、そうしたところに立ってますとね。だから問題が問題じゃなくて、まあこれも前に申し上げたことかもしれませんが、問題をどう解決するかが問題だっていう方向にいつも持っていってますからね。だからそれもたくさんありますよ。もう問題っていうか課題もありますしね。でもそれを自分の中で整理しながらね、良い方向に持っていこうっていう、そういうこういつも気持ちでいるわけですね。だからまあ、人はやっぱりみんな見てるわけです、ね、そんなニコニコして何も問題なくて幸せそうですねというふうに、ね、人は見る。でもそれはね、私にとって大変ありがたいことですよ。やっぱり神様の恵みの中に今あるということをそこでお話しすることができるんです。どうしてですかって人はみんな聞くんです、ね。まあ、こんな今時代ですから非常に不安定なね、さあこれからどうなんだろうか日本はっていうのは、そんなことをやっぱり当然それは考えさせられますよね。もうそういう中にあって、私たちはキリスト者として今どこに立ってるかということをやっぱりしっかりと心に留めていきたいと思います。今日3つのことを話しました。 1番目キリスト者の自由、そして2番目は固執しない人間観、そして3つ目は福音のために力を注ぐ、共に福音に預かるためにということでお話をいたしました。じゃあ以上です。はい。